気まぐれチャレンジ第87回放送。皆さんこんばんは。12月10日午後9時を回りました。デカプーとチコがお届けする気まぐれチャレンジ第87回放送を行います。お久しぶりです。何ヶ月ぶりでしょうか。なんかね、今日ホームページ見たら9月の最初だか8月だかにやっていて、それ以来なんですね。だいぶ我が家の環境も変わりまして、まあバタバタとやってるうちに年末にもう向かって動き出すべき年の師走、つい最近まで気温が25度で全然師走っていう感じがしなかったんですけれど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。まあ相変わらず突然で申し訳ないなと思いながら、20名30名の皆様に向けて、あるいは今後増えていくのかなと思いながら、今日も放送させていただくわけですけれども、ハッシュタグシャープキマチャレをつけて投稿いただくことで、私の方からも皆さんのご意見を拾うことができるかなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。バックで音楽で使わせていただいておりますのは、鈴木かな子さんのトロンボーンのアルバム、の中からウォークウォークウォークを使わせていただいております。気になられた方は鈴木かな子さんの名前で、検索いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では今日もやっていきましょう。というわけで、なんかいつの間にか30名を超えていらっしゃるんですが、皆さんお久しぶりですね。平日月曜日の夜にお聞きいただきましてありがとうございます。今日はですね、GPD ポケット2という、まあすごく小さなPC についてレビューというかですね、レビューというよりはですね、ここまでの苦労話とともに、まあ欲しかった経緯と、現在の状況とお伝えできればなというふうに思います。完全に私のストレス発散放送になるのかなというふうに思います。 まあ、もし、ご意見等いただけましたら、シャープキマチャレ。シャープは半角のシャープ。キーボードで言うと、シフトをしながら3ですか?そうするとシャープが出るのかな?で、カタカナで全角キマチャレ。つけて投稿していただくと、私の方でも拾うことができます。あるいは、キマチャレンジのアカウントに対して返信いただければ、幸いです。よろしくお願いいたします。でですね、まあ、いろいろあるんですが、チコちゃんはどうしたんだと言われる前に一応お話ししておきますが、チコちゃんただいまお風呂に入っております。8時ぐらいに帰ってきましたので、平日ってことでですね、まあ、実は前回の放送の時からするとですね、だいぶ我が家の環境も変わっておりまして、いつの間にかチコちゃんが私よりも早く出勤し、私よりも遅く帰ってくるという生活になっておりますので、本当にそんな感じなんですよ。今日はね、実はすごく久々に家事をサボって、外からおでんを買って帰ってきたわけですが、セブンのおでん美味しいですね。おでん嫌いな人には何の魅力もない話ですが、っていうぐらい11月に入って、真面目に家事をやっているテガプーでございます。ちょっと待ってね。キマチャレ、はい、キマチャレ、キマチャレ、トムジーさん、ありがとうございます。こんばんは。かなり寒くなりましたね。我が家も昨夜から暖房をつけています。はい、まーちゃんにつけさせたんでしょ。まったくひどい男だね。寒いなら寒いと素直に自分から電源を入れましょう。意外とね、足元に入れるヒーターがあったかくてですね、我が家は昔ビッグカメラで買ったんですけど、昔っつってもここ2、3年ですが、ビッグのポイントが溜まっていたので、300円だか400円だか出して、2、3000円の、電気ヒーターみたいなのをね、買って、やっぱり足元がね、温まると、随分温まるものです。そういう意味ではね、良かったなぁというふうに思ってます。今日は久々に暖房を入れてますが、リビングが広いのでね、やっぱり、まあ暖房は暖房で、電気代もかかるかもしれませんが、寒いのにはかないません。はい。まあそんなとこですね。他に来てるかな。はい、来てませんね。ちょっと待ってね。急にもかかわらずね、こうやって聞いていただける方がいらっしゃるっていうのは嬉しいことでして、まあまあうちの放送で30名ぐらい聞いていただければ、あとはまあアーカイブでも暇な時に聞いてくださいっていう話なんですけど、先日 GPD ポケット、日本ではですね、株式会社リンクジャパンっていうところが、日本代理店として販売している、結構小さいんですよ。 ブレールメモポケットより一回り二回りぐらい大きくした感じ、重さで言うと 500g 以下ぐらいの重さの、Windows 10 PC を購入しました。で、実は9月末にですね、知り合いから GPD ポケット1ですね、を紹介されまして、でも11月ぐらいに2が出るよということで、この紹介をされていたんです。でね、小さいんですが、その割に、メモリー 8GB、SSD 128GB、USB ポートが3ポート、2ポートかな ?3 ポートかな。なおかつ、USB の C 端子。最近の Android の端末で使う端子ですね。それから、普通の USB A タイプ。2つかな。ついています。で、なおかつ1個は USB 3.0。メモリー 8GB は言ったな。で、まあ、細かいことは、まあ、そのサイトを見てください。筐体はアルミ筐体です。なかなか高級感のある、筐体なんですけども、GPD ポケット1の時のスピードよりも、まあ、倍のスピードが出るということと、マウスパッドは手前についていないんですけども、こうなんかボタン1個で、そのボタンの上をこうくるくる指回すことによって、まあ、マウスの操作はできると。私たち、視覚障害者からすると、マウス操作っていうのはね、オフになってる方が良かったりするんですが、まあ、その辺、ちょっと気にしながら、使いたいとこなんですけど、10月の終わりにですね、この端末が発売されまして、私、インターネットの、株式会社リンクジャパン、というのが日本代理店だという話を今しました。で、ここはね、79,800円とか8万円ぐらいで、このリンクスジャパンが作る、リカバリー USB メモリーと、保護ケース、それからマウス、まあ、とうとう適当につけて、まあ、それぐらいの金額で発売をしていたわけですが、私はですね、Amazon で検索をしまして、購入しました。で、予約申し込みという、まあ、緑のボタンが出ていたわけですけれども、予約申し込みでね、10月22かな?あ、違う、10月18だ。に発売ってなってたんですね。で、これはフィルム、マウス、USB ハブ、それからなんだっけな、フィルム、マウス、USB ハブ、9点セットだったんだよな。いくつか、そのセットだったんですけど、あ、これは安くていいなと。なおかつ予約販売か。Amazon で売ってるしなと。ポチッとしました。これがですね、今回の話の始まりで、販売前後にですね、販売されてからかな、しばらくしてメールがやってきました。あなたの PC は日本の税関をただいま中括でございますと。通過中でございますと。そしてなので、ちょっと遅れてますが、安心してごゆっくりお待ちください。 海外から来るのかと思っていたんですね。以前からアマゾンのマーケットプレイスには気をつけろという話をよく伺いますが、まあパソコンだし、パソコンなんて大差ないと思っていたデカプーですので、それほど気にしていなかったわけです。そして実際まあやってきまして、やってきてですね、実際にやってきたのは実は11月に入ってからぐらいだったかな。でまあ実は、まあ、我が家の環境が10月の末、11月の上旬にかけて随分変わったものでですね、パソコン開けなかったわけです。開けなかったことを誰かのせいにするわけではありません。落ち着いてからパソコンを開けようと思っていただけのことでございます。でね、と、開けたんですよ。いきなりようこそ画面出てきて、アカウント入力も何も出ないで、とにかくアクティベート画面みたいなのが出てきてですね、国言語も何も選ばずにとりあえずログインなんですよ。あれって思いました。なんかおかしいなと。で、まあしょうがない、英語なんです。だからとりあえず日本語に変えました。英語だったからナレーションも動きます。最初は英語でした。それも日本語に変わりました。でもね、言語の変更とシステムの言語の変更は別で、表向きの言語の変更だけして PC トーカーを最初にインストールしたのがもう運の尽き。システム上の言語は切り替わっていなかったものですから、それでインストールを始めた PC トーカーは途中で固まりました。そして、ああこれは違うんだなと思ってシステム言語を切り替えて再度インストールしようと思った PC トーカーはユーザー情報が違いますと言ってインストールすらできなくなりました。仕方がありません。PC トーカーの、まあこれあんまり表向きいいのかどうかわかんないですけど、とにかく PC トーカーのレジストリとか全部きれいにするためのソフトを使ってきれいにして再度 PC トーカーのインストールをする羽目になりました。これによりこの GPD ポケットが PC トーカーで動くようになりました。しかし ATOC マイクロソフトオフィス一切がインストールできない状態にありました。なんつったかな、ファイル名を指定して実行のパーセントアップデータパーセントでローカル、ローカルだよな、の中にあるね、本来インストールするためにはなければいけないフォルダーがないんです。でね、ATOC、うちはパスポートを使ってるんですけども、ATOC パスポートのフォルダーを、なんとかってフォルダーを作ってください。忘れちゃったな、もう。作ってくださいっていうことで、ATOC から言われて作ったら ATOC インストールできたんです。でも、どうしてもオフィスがインストールできない。でもね、ここにこだわったのが良かったんですが、オフィスがインストールできないことによって、なんとなくしっくり来なかったもので、仕方がない。カタカナ生活スタイルさんに問い合わせをしました。購入したパソコンでインストールをいろいろ試みようとすると、 そもそもインストールエラーが起きますと。なおかつ、マイクロソフトオフィスのインストールすらできません。対処の方法を教えてください。するとですね、そのパソコンはリカバリーをすることで仕様が正常に動作するようになります。そして、リカバリーの際には Windows のアクティベートのためのアクセス権限、なんだっけな、ライセンス認証を求められますかってことを言われたんです。はあ？で、返品は受け付けられません。再インストールすることで解決します。今の現状を写真に撮って添付してください。っていうふうに来たんですね。再インストール時に正規の Windows 10ライセンスが必要な場合にはお申し出ください。ふざけんなって話ですよね。そう。で、何それ。なんかおかしいって思っていたんですが、どうも私がいただいた Windows OS は正規の Windows OS ではない、ライセンス付与がされてない Windows 10が私の手元にやってきたということが分かりました。なおかつですね、 Windows 10のライセンス付与がされてなくて、おかしいという証拠を見せろと言われながら、Amazon を通してマーケットプレイスで販売されている商品に、添付ファイルのやり取りはセキュリティ上できないんですよ。添付ファイルで説明しろ説明しろと言われても無理なんです。丁寧に丁寧にメールの本文十字に書いても、添付ファイルに書いた通りのことをやってくださいとかね、添付ファイルに添付して教えてくださいとかね、挙句にはお客様の文章はぼやけて読めませんときました。ああ、これはそもそも日本語が通じていない。そして、書いた文章は自動翻訳にて理解されているんだなということがわかりました。まあ税関を通ってきているわけですから、海外から出てきているものなんですけれども、どうも中国かららしい。なおかつ、Amazon を介していても、マーケットプレイスの商品というのは基本的には直接的なやり取りをするものであって、Amazon は間には入らないんですね。でも、日本語は通じない。いくら説明しても添付ファイルで説明する。こうしたやりとりがずっと続いたんですね。9月に購入したものはもう12月ですから、困っちゃったねーって思ってたんですよ。で、Amazon に問い合わせても毎回毎回人によって対応が違うんですね。だからもう、私だいぶベテランになりました。最初はね、めんどくさくって Amazon の0120のカスタマーセンターに電話してたんですけど、実は Amazon の問い合わせっていうのはアプリの左上にメニューってあるんですが、そのメニューの中に問い合わせっていうのがあるんですね。 その中に電話で問い合わせる、今すぐ電話、5分以内に電話が欲しいってなんですね。で、電話で問い合わせる場合、商品を選んで、なおかつ電話で問い合わせるをしつこく選びます。そして今すぐ問い合わせるっていうのをやると、すぐに電話がかかってきて自動音声で対応してくれるんですね。これは24時間対応されます。でもどうも夜は外国人が対応しているんですね。あるいは日本人でも結構年配の方が対応しているので、いやいや困った、通じない、決まったことしか言わないんですね。マーケットプレイスの商品はマーケットプレイスと直接やり取りしてください。いやいやそうじゃない、一生懸命やっているけれどもどうにもならないから助けが必要なんだという話をするんですけど、通じない。何度か日本人に代わってください、申し訳ないって、これはトラブルですと。最後の人はよくできてました。日本人に代わったんです。日本のこういった企業のこの受けた人が必ず責任を持つという体質において、受けた電話を代わるっていうのは結構異常事態です。ひどい場合にはそんなに僕が嫌だったらかけ直してくださいと平気で言う、そういう風潮があります。ダメなものはダメとしてね、認めて、切り替えられる柔軟性を持ってほしいなというふうには思いますけれども、まあ、そういう風潮にあるのは事実あります。で、何度かね、そういうやり取りがあって、実は返品の時にも、なんていうのかな、とにかくね返すの大変だったんですよ。でまあそのご迷惑をかけたから、まあそのさっきお話ししたように偽の Windows 10だってことを向こうからあからさまにしたから、そりゃ本来書いてある商品情報とは違うよねっていうことで、返品が成立したんです。ただ返品が成立した時にも、実はこれマーケットプレイスの商品なので、マーケットプレイスと直接のやり取りをしなきゃいけない。だけどね、全部添付ファイルっていうことでどうにもならないので、マーケットプレイス保証を私は申請して、マーケットプレイス保証から返金してもらうっていう形になりました。で、気分が悪いし、もう連絡をね、向こうから来ないようにブロックしてくれってこと、ブロックしますかってことだったので、してくれって言ってたんだけど、まあ、バンバンメールは来る。うちはお金を返したけれども、あなたは私に商品を返してないとまで言ってきた。こういう、まあ、ちょっと不安なやりとりを、随分やりましてですね、まあ先週の週末に全部、あ、そうそう、でそれでアマゾンに、いやいやそうは言ってもこういう状況ですからってことでお話をしたところ、マーケットプレイスに荷物を送り、マーケットプレイスの方で、要はアマゾンからの指示という文章を一緒に添付することによって、デカプーの家にその商品が返品されずに出品者にマーケットプレイスから返品するという形がやっと成り立ちました。返品に関しても海外への返品は 着払いが通じないため、なんていうんですかね、着払いが通じないんですよ。だから税関を通るときに金がかかるので、1万3000円以上の場合には、税関で金がかかってしまうので、購入した商品は1万3000円未満の商品として記入してください。で、発送した発送伝票を写真に撮って添付してください。また言ってるよ。送り先はこちらですと、また添付。送れませんから。お宅、デカプーさんのお宅へ荷物の受け取りに伺いますので、送り先、集荷先、時間帯等のご指定をお願いいたします。やだよ、日本語通じない人たちに自分の個人情報を漏らすのって思ってですね、まあそういったこともあって、アマゾンを通し、マーケットプレイス保証を通しやったんですが、マーケットプレイス保証からの連絡は、マーケットプレイス保証の申請を承認いたしました。お金に関しては返金されました。出品者と直接連絡を取って商品の返品をお願いいたします。これだけ。だからね、マーケットプレイス保証のマーケットプレイス自体、ちゃんとやってくれません。非常にやりづらい。なので結論です。 Amazon 使うときには、 Amazon が発売する Amazon の倉庫から出るもの以外は危なっかしくて購入できません。でね、私は欲しかったんです。欲しかったからこそ、予約販売という文字を見たときに、ああ、アマゾンがやるんだ、勝手に思いました。もう一個気をつけなきゃいけないこと、アマゾンプライムというものは、プライムだからといってアマゾンが販売発送するとも限りません。ここは押さえておかなければいけないことなんだな、ということを学びました。実際送り返したものがこれでいいですよと丸く収まっているかどうかはもう分かりませんし、まあいろいろあって、今ツイッターが流れてきたので喋るのやめちゃって、何話したか分かんなくなっちゃいましたけどはい、とにかくね、大変ですよ。なので、分かんないものを買うというか、分かってるものを買うにしても、手に入るからといって購入するときには、よっぽど連絡が取れるところ、直接的に連絡が取れるところ、自分が信頼しているところで物を購入するのがいいのかなっていうふうに思います。でね、私自分のマイクロソフトアカウントでもログインしちゃったわけですよ、その購入したパソコンで。だから結果的にリカバリーして、リカバリーできたっぽいので返せたから良かったですけど、パソコン買うときは気をつけましょうっていうのが、 まあ私の感想です。で、マルチタップ機能がついていて、マルチタップ機能で皆さんがご期待するところは、じゃあ点字入力できるかなってところじゃないでしょうか。で、実際、その偽物クソ PC は、5点タッチはいけたのかな。そう、5点タッチでした。だから6点入力はできませんでした。そして、新しく来た、今日来た PC がどうなのか、というところなんですが、買うのね、迷ったんですよ。もうね、このやりとりで疲れちゃった。どうしようかな、どうしようかな、と思ってたんです。でも、これね、購入するときにね、結構胸張ってルンルンだったわけですよ。でね、それに便乗して買いたいっていう人がいたわけです。なおかつ購入した翌日、購入してセットアップして、セットアップした翌日に遊びに来て見に来た人がいたわけです。いいね。でもそのときに、オフィスが入れらんなかったので、なんかね、ちょっと怖いんだよねって言ってたんです。まあ結局偽物だったわけですけど。でもね、偽物かどうかって、たまたまそういうやりとりの中で、なおかつ、おそらくね、自動翻訳機能を使って向こうは俺と喋ってた。ってことを考えると、どこまで正確なことを喋ってたかはわかんないけれども、日本語は喋ってなかったから、まあ無理があったんだなっていうふうに思うんですけど、まあそれでも、なんていうのかな。次に買うパソコンが同じような失敗したらどうしようかって思うわけです。そう考えると怖くて、まあ、購入もできなくてですね。って考えていたんですが、買っちゃいました。で、今度はビッグカメラで買ったので、まあ大丈夫だろうと思っていて、まあ GPD ポケット2っていう名前で、検索をすると、ビッグカメラ、ヨドバシカメラ、どこだっけ、なんだっけ、ビッグヨドバシ、なんだっけな、忘れちゃったな、上信、そう、上信電機、それから何件かあったんですが、まあ、そういうところなら大丈夫かなって思っていて、ビッグで買ったんです。で、その私が買ったアマゾンで買った時より1万ちょっと高かったんですけど、おまけもついてこなかったんですけど、でもね、ビッグで買ったらね、ビッグで買って勉強になったことがありました。私普段ヨドバシで買い物するんです。で、ヨドバシって時間指定、業者指定しようとすると、まあ、お金かかるんです。300いくら。黒猫ヤマト、郵便局、それから日付指定しようとするとお金かかるんですね。そうでなければ無料。で、ヨドバシカメラってね、日用品とか、私の大好きなカールとか、 まあ、要はお菓子類、日常雑貨等々購入するときにも使えるのでずっと使ってたんですが、どうしよっかなーってやってる間にですね、 GPD ポケット2取り寄せになっちゃったんです。なので、ビッグカメラで、ビッグカメラに行って購入しようと思ったんです。ヨドバシカメラで購入しようと思ったときは、大阪梅田店にしかなかったんですが、ビッグカメラは、池袋パソコン館本店とか、秋葉にあったんですね。で、ビッグカメラ .com には十数台あったので、買っちゃえーってことでポチりました。でね、購入したらね、購入した後に、私実は最近 iPhone の調子が悪くて iPhone を、リカバリしてたんです。で、ビッグカメラの ID パスワード入れてなかったので ID パスワード入れて、まあ、さあなんか新規会員の方 5% アップとか言ってですね、ポイント 15% でこう、15% ポイントか、還元ってことで購入できることに気づいて、ヨドバシはね、購入後すぐにクレジットカード情報を確認して先に引き落としをします。でもビッグカメラは発送手続き完了とともに、あるいは発送手続きを実際にするときに購入の決済をするんです。なので、注文予約したときには決済は完了していなくて、あーって気づいて、まあ、ビッグカメラ .com に電話をしたら、あ、じゃあキャンセルしてもう一回申し込んでくださいっていうことで。で、一回キャンセルして、5% ポイントアップで申し込みました。でね、申し込んだのが実は昨日ですよ。でね、発送しましたってなかなか来ないなぁと思って、メール見てたんです。そしたらね、メールちらーっと見てたらね、合計18万2000いくらって書いてあるんです。あれ ?9万1120円の買い物をしたはずなのに、なんで18万2000円の買い物になってんだろうなぁ。って話をしたら、今後ろでまた詐欺だっつって笑ってんのがいるんですが、あれ、なんでマイナ、なんでね、18万円なんだろう。おかしいな、おかしいな。サイトが重くてですね、私どうもカートに入れるボタン2回押したのかな、わかんないんですけど。商品数量2ってなってました、それも購入手続き終わって4時間後ぐらいです。これね、キャンセルするときって1個キャンセルってできないんですよ、大体。で、もうその日、次の日に送るための注文の締め切りとかあるじゃないですか。何時間以内に申し込みとか。だから、昨日の時点では朝ね、私が6時、7時に見た時には、あと9時間何分後に締め切りということで、まあ、夕方だったんだと思うんですが、お昼過ぎに2、3時に気づいたのかな。で、あーって言ったら、うちのが、どうしたのって言うから、 いや、会計がさ、18万2000いくらになってて、なんでって言われて、いや、多分押しちゃったんだよね、きっと、って言って。で、実はまあさっきもお話しましたけど、まあ、GPD ポケット2、デカちゃんが買ってよかったら私も欲しいって言ってた人がいたので、じゃあその人に電話してみようって言って電話したら、いや、水曜日に買いに行こうと思ってたんだよって言うから、ワード、エクセルが使えるかどうかわかんないけどさって、いや、無理じゃん、もしあれなら単にキャンセルするんだけどって言ったら、あ、いいよ、じゃあ買うよって言ってくれたので、わかった、じゃあ初期セットアップするから買ってって言って、なんとかことなきを得てですね、今日私の手元に2台の GPD ポケット2があります。どっちも不良品でないことを願うんですが、果たしてどうなんでしょうかね。まあ、今回のこの GPD ポケット2のこの手元に来るまでの成り行きというかですね、あらましというのはこんな感じなんです。はい。で、まだ呪われているのか、呪われていないのか、わかりませんけど、パソコン購入の時には、本当に信頼できるところから、落ち着いて購入したいなっていうのを感じました。私自身はそれでも、
何？
落ち着いてねって言われてるんですけど、私自身は多分この性格治らないので、きっと同じ繰り返しをするんじゃないかなって思うんですが、はい。まあそんなことがあってですね、まあ実はクレジット払いなのでちゃんとお金が、まあ、Amazon のマーケットプレイスがね、間に挟まってますから、もちろん返ってくるとは思うんですが、はい、一応そんなことがあって、マーケットプレイスには気をつけろ、中国製品のそっくりさんは大変危険です私は関与しません、サービスだけ提供しますというものに関しては本当に自分でどうにかしないと誰も責任を取ってくれません、そして時間がないとこの作業はできませんっていうのが本当によく分かった2ヶ月間でした。で、じゃあ時間が本当にあったのかっていうとなかったんですけど、悔しいので半分諦めてたんですよ。このまま使おうとも思ってたんですけど、あまりにも悔しいのでやったわけで、まあ、名前をね、さっきも出しましたが、悪いこと言いません。その会社を悪く言うのもどうかとは思うんですけど、少なくとも僕は痛い目にあったのと、まあ、検索すると、あまりいい噂がないというか、書き込み自体もないので、Amazon マーケットプレイス、カタカナ、生活スタイルの商品には気をつけましょうっていうところですかね。はい。ライセンスキーを付与することが可能ですって書かれるとは思わなかったのと、税関を通るのに少し時間がかかってますけど必ず届きますのでごゆっくりお待ちくださいと言われるのも変な気分でした。まあ、はい。私が喋りたかっただけです。というわけで、一応このあらましについてはこの辺にしたいと思いますが、ツイッター見たいと思います。喜んでもらえればいいんですかね。 ちょっと待ってくださいね。久々にもかかわらず、突然の放送にもかかわらず、チコちゃんが喋んなくてにもかかわらず、40名の方にお聞きいただいて、まあ後でね、まあ録音聞いていただいてもいいかと思うんですが、はい。ツイッター行きましょう。さっきとムジーさんストーリーを一つ読みました。ヨッシーさん、こんばんは。 GPD ポケットレビュー楽しみにしています。ありがとうございます。トムジーさん、いよいよ話が面白い方向に進んでますね。はい、ありがとうございます。マッキーサブアカさんから、こんばんは。こんばんは。久しぶりに聞かせていただいています。何か面白いことになってますね。いや、私自身は面白くはなかったです。青金さん、こんばんは。今から聞き始めました。 PC でやっと聞けました。 Amazon のトラブル結構大変ですよね。特に海外への返品は、個人的にも結構、嫌ですね。いや、本当に海外とやるときに気をつけなきゃいけないのは、思わず英語で話せば通じますかって言いました。英語は話せませんって返ってきたので困ったんですよ。日本人ってね、まあ英語教育を受けててもたかが知れてますけど、英語教育しか受けていないので、英語以外使われるともうアウトなんです。もちろん第3カ国語、4カ国語としてバイリンガルで勉強してる人からすると、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語、まあその辺が喋れればね、スペイン語、あとはその辺が喋れれば、まあそんなに困んないんでしょうけど、まあ私は喋れないので、はい、トムジーさん、カールって言いましたね。食べたいですね、カール。はい、ヨドバシ.com で注文すれば普通に届きますよ。私は時々頼んじゃいます。トムジーさん続けて、いろいろとお疲れ様でした。マーケットプレイスはやばいショップがあると聞いてはいましたし、ネットでも、ひどい目にあったという話、あったという書き込みを見かけてはいましたが、まさか身近な人が被害に遭うとは。マーケットプレイスでお金が返ってこないっていうケースはよっぽどごね、変なごね方をしない限りは私は大丈夫だと思ってます。ただ、過去のその出品者とのやり取りを見て判断するということなので、比較的丁寧に対応したつもりですし、そういう意味ではね、自信がありました。だからまあ通って当然だなっていう感じではあったんですけども、その辺がね、難しいところですね。で、 GPD ポケット2台あります。はい。でね、なんか前と同じブラックのケースに入っております。シルバーとかホワイトとか、なんだ、うるさいうるさいうるさいうるさい、なんだっけ、サイトによってはその箱がゴールド、シルバー、ホワイトだったり、なんかいろいろだっていうんで、もうね、箱がブラックだった時点で俺はアウトだと思っていたんですが、 今日届いた箱。両方ともブラックです。まあだからいいんでしょうきっと。ブラックの箱に金文字で GPD ポケットと書かれています。中国から送られてきた偽製品と中の雰囲気も似ております。蓋を開けると GPD ポケット本体が出てまいりました。ナイロンの袋に入っております。すいません、おいおい大丈夫だかいと言いたくなるぐらいそっくりさんが入っているんですが、ああやだなぁ入ってます。で、私の本当に手のひらサイズです。私の手のひらがどれぐらいかというと、だからね、縦が20センチぐらいかな。指先、本当ね、指先から手根までぐらいの長さです。よ。開けると中にシートが1枚入っていて、ああこの前来た製品と全く一緒ですね。当たり前でしょうけど。いや本体のカラーはシルバーって書いてありました。だから本体のカラーはやっぱりシルバーです。この前のやつはね書いてなかったけどね。でそれと説明書、 USB ケーブル、これはね、USB の C 端子、最近のあの Android の端末で使われているものですね。それからAC アダプタが入っています。でまあこの前はこれに、この箱とは別にフィルムが入っていたりですね、まあいろいろ、フィルム、マウス、フィルム、マウス、フィルム、マウス、ケース、USB ハブが入ってたのかな、はい、っていう状態でした。で、まあ、まだちょっと時間があるので、この端末の紹介をしたいと思います。画面とキーボードは離れませんが、画面とキーボードは完全に平らにまではなります。で、端末を開いて左側に USB ポートが1個。でね、多分ね、これ HDMI ケーブルが1個かな。で、右側にも USB が1個と、USB の A 端子、ね、が1個と、USB の C 端子が1個あります。で、A 端子が奥にあって、C 端子が手前にあるという感じ。でこの蓋を開けると一番右奥にあるのがポチッとなってるのが電源っぽく感じるんですけども、これがマウスのクリックのボタンで、このボタンの上を指で撫でることによってマウスの操作ができちゃったりします。なので、ま、うう した。うちの。あ、びっくりした。パソコンの音が大きかった。まあちょっと充電を待ちたいところなんですけど、でキーボードはですね、なんか一番奥にこうタッチ操作っていうか、指で触るとこうボタンみたいになってるけどボタンじゃない、でも押すとパチンパチンってこう押し込むことができるみたいな、キーみたいになってるところに、まあ、ボリュームキーがあったり明るさ調節があったり、画面をオフする機能があったり等々しています。で、まあ、ミュートボタンもあったり、まあ、ボリュームも直接変えられます。明るさも直接変えられます。でキーボードのキーの一番左上が、まあ、これはエスケープで、その隣がタブ。タブは普通はエスケープの下なんですけど、右隣にエスケープ、半角、キャプスロック、波線、カクカッコ開き、カクカッコ閉じ、スラッシュ、マイナス、マイナスがね F11 で、その隣が F12、デリートで、1列目が終わってます。 F11 と F12 が1列目にあって、一番上の列にあって、その下の行が、F1 から F10 まであるのかな。で、バックスペースがあります。で、この F1 から F10 までが、FN キーを押さなければ、1から0っていう感じになります。それぐらいキーボード、キーの数、幅が狭いということなんですが、キー自体はね、このままでも慣れてしまえばタッチができるというふうに思っていただければ良いかと思います。3列目が一番左に、検索、あとは W、なんだかわかんない。で、A の下にシフトがあって、一番下がコントロール。コントロール、FN、Windows、Alt。で、スペース、コロン、セミコロン、カンマ、矢印キー、これはホーム、エンドが FN キーを押しながらやると、まあ、使えるみたいな形をしているので、ちょっとキーボードにも癖があります。エンターキーは、下から3番目、一番右の下から3番目、面白いんですが、下から2段目の下から2段目の右から2番目に上矢印キーがあって、その両サイドが大なり小なり。で、その上がエンターキーっていう形になっています。まあすごくね、分かりにくいっちゃ分かりにくいんですが、電源入れてみましょうか。電源はこの一番上の列、マウスキーの一個左側にあります。電源を入れるとですね、なんだこれは、 FS にハードディスク、アリアスハード 15E B1K2 なんだこりゃ。B1K0、B1K1、B1K2、B1K3、B1K4、B1K5、B1、あ、違う。SHE11 というメニューが出てきていて、まあでもこの前のあの偽物パソコンとは違う画面がとりあえず出てきています。今 BIOS 画面が出てるとは思うんですけど、でこの画面はさっきもマルチタッチ機能というふうに言いましたけど、画面を触ることでも操作が可能っぽいんですが、HD15D、 これは説明書読まないと分かんないかな。電源を入れたときに BIOS 画面が出てるっぽいことは分かります。FS1、FS1 というのは黄色で書いてあって、ハードディスクマイナスアリアスで黄色で HD15D B1K1、PCROOT カッコ 0x0 スラッシュ PCITOX1E ドット OXE スラッシュ SD、 まあ書いてあるんですが、一番下にですね、Please Escape in 1 Second to Second to Skip Start up NSHAny other key to continue。 というのが書いてあります。まあ、何か触れば動くということでしょうね。どうしましょうか。Please escape in a second。Start up。わかんないで進めるより説明書を読めっつ話かなと思うんですが、一回電源を落とします。もう一回電源を入れてみます。でこいつのいいところはパフォーマンスを上げるためにファンをね回したり 止めたり、そういうこともできます。EF1シャルバージョン 2.60 5.12 カーレントラーニングモード 1.1.2 マップCannot find requests map name. Please escape in script to support. Start it. エスケープをしましょう。エスケープをしても反応しないっす。ということで皆さん、説明書を読まないと分かりません。なのでこの続きはちょっと説明書を読んでからやらないといけないので、また改めてやろうかな。開封レビューできないじゃんね。一筋縄ではいきませんね。はい、マイクと遠いって。なんかBIOS画面みたいのが出ていて、説明書を読んでやらないとわからない状態っぽいです。なので、改めて後日やります。でもこの前はパソコンを立ち上げた時点で Windows が立ち上がってきて、なおかつログインもしない状態で立ち上がってったので、それとは違うのかなっていうふうに思います。なかなか期待に沿うことができず申し訳ないんですが、まあ、GPD ポケット2の経緯と、購入してもすぐには使えないということがお分かりいただければ良いのかなというふうに思います。さて、まあ、すいません、ところどころオフマイクになっていて聞こえません。マイクとの距離が近い状態で話してもらえると助かります。ということで、すいませんでした。不良品ではないと思うので、説明書読んでちょっといじってみたいと思います。で、今日は申し訳ないけどこれで勘弁していただいて、改めて、お伝えできればなというふうに思うんですが、携帯がないな。ちょっと待ってくださいね。2台あるので、もう1台出してみて、もう1台は普通に動くとかだったら結構笑えるんですが、 正直そういうのはやめてほしいですね。50名近くの方に聞いていただいてるんですが、続きはまた後日させていただきたいというふうに思います。まあ師走でね、皆さんお忙しいところ、こうしてお聞きいただいてありがとうございます。この製品が正式なものであることを信じつつ、ATOKと PC トーカーと、マイクロソフトオフィスが正常に動くことを期待して、次の放送をお待ちいただきたいというふうに思います。さっき話し忘れました。 PC トーカーは日本語環境においてでないと、他のなんかよくわかんないユーザー情報で認識してしまい、その後日本語環境にすると、ユーザーライセンス情報が違いますということで、インストールすらできない状態に陥ります。そうするとですね、レジストリを全部消去しないと、インストールすらできない状態になるので、気をつけなきゃいけないなというふうには思っていますが、そういったところで、今日はこの辺でお開きにしたいというふうに思いますが、ちょっと待ってね。あ、なんか来た。はい。前回今回と、まあ、あまりパッとしない放送でですね、申し訳ないんですが、また年内にもう一回できるといいね。この商品進めたいんだけど、進められるところまで行ってませんねっていう状態です。はい。気まぐれチャレンジでは皆さんからの意見ご要望等をお待ちしております。なかなかご期待に沿えず申し訳ないなというふうには思うんですが、興味のあることにチャレンジはしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。ツイッターではシャープカタカナキマチャレ、メールはデカプーアットマークデカプードットコム、LINE アカウント、あるいはFacebook アカウント等気まぐれチャレンジありますので、ホームページの方からアクセスしていただければなというふうに思います。ホームページ、デカプーの部屋、デカプーはカタカナの部屋、これでき同時にこの画面が出るのは初期不良、もう勘弁してくださいよ。もう一台出してみる？じゃあ二台あるから。本当ですか？終わろうと思ったんだけどな。ちょっと待ってくださいね。もしもう一台で、もしですよ、もう一台でそれができたとしたら、こいつは初期不良だということが判明するようです。そしたらもう絶対買わねえ。 返すのみってやつですよ。ちょっと皆さんお待ちくださいね。2台目出します。2台目を出します。2台目の電源入れます。GPD って出ました。同じ画面出ますね。まさか2台初期不良ってことはないでしょうから、ハードディスク、ハードディスクアリアス HD15D B1K1 というのが一番最初の行に出てるんですが、ちょっと見てみないと分かんないですね。はい、ちょっと説明書見てみます。わかりません。はい、一番いいのは、悔しいけど、ビッグカメラ、ヨドバシカメラ、そういったところで初期セットアップをお金払ってしてもらうっていうのが何よりベストなんじゃないかなというふうに思います。ダメっすか？ダメですよ。最近気弱になっちゃって、もう。アルミニウム筐体でなかなかね、手触りいいんですよ、皆さん。軽いしね。だけどこれでは宣伝になりません。悔 悔しいな。ちょっと明日以降もうちょっと、休憩時とかにですね説明書見てみたいと思います。説明書見ないでやるやつが悪いとも取れるので、はい。今日ね、ヨーカドーの買い物もこの何ビッグカメラの受け取りも19時から21時にしてたら、どっちも19時ジャストに来てですね、私まあ今日放送するってのもあって、実は帰ってきて先に風呂に入ったわけですよ。したらギリギリになりまして風呂に入ってる間に、ベルが鳴りまして、びっちゃびちゃの状態で出てきて、ちょっとひどい目に遭いましたが、まあね、しょうがない。はい、まあ2台とも同じ現象が起きているので、説明書を読んで後で解決できれば、近々すぐに放送できればというふうに思います。平日の夜ですので、私の方も申し訳ございません、後日対応したいと思いますのでよろしくお願いいたします。ツイッター確認して終わりにしたいと思います。ヘボちゃんさんのやつが最後ですね。ちょっと待ってね。はい。まあとりあえず買い物気をつけましょうっていうぐらいのことしか今日は言えませんでしたが、まあ最後までお聞きいただきましてありがとうございました。なるべく早めに再度放送できるよう努力をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でお別れしたいと思います。良いお年をと今日言わなきゃいけないのかなもう一回できるといいなというふうに思いますが、インフルエンザ流行ってます。気をつけてください。ここ 2、3日、ね、ちょっと前まではなんか20度25度あったような気候が、今日は東京千葉でもですね最高気温10度いきませんでした。急に寒くなりました。お体ご自愛いただきたいと思います。今週1週間始まったばっかりですけど頑張りましょうということで、今日は終わりにしたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆さんまたごきげんよう。